神田芽衣子と
古田みどりの
劇団二人ぼっち。
はい、始まりました。劇団二人ぼっち、イエーイ。パーソナリティの古田みどりと
神田芽衣子です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、さあ今回ね
ワイワイしておりますけれども、
はい、
前回に引き続き
ゲスト呼びます。さおりさんです。
さおりです。よろしくお願いします。
イエーイ、アーティストさん、さおりさん、
はい、です。まあ、前回はちょっと真面目すぎたかなって思ってるので。
いやでも盛り上がった、盛り上がった。
なんか一個の作品のことを聞けるっていうのは貴重ですよね。
あ、本当ですか。
なかなかないもんね。
そうそう、ないない。そうか、それならば良いのですが、もっとこう、ぐいぐいと
プライベートの話、
ね、プライベートの話とか、
あ、二人の話
聞きたい。私が聞きたい。
薄
い
話しかないもん。
だって
何も考えないで
聞いたよ。本当ですよね。
おやおやみたいな。
そうそう。
ふわって。だってもう内容ね、なんかもう、うん、人生バラ色だった私だって詩書いて歌ってる。
いや、バラ色だから書くわけじゃないですか。
バラ色じゃなくてもう書く。
灰色だから灰色を書くのかもしれない。
そうね。
本当に。
ね。
色、ね、ですよね。
あ、でもね、そんなこんなんでもう年度末な、
うん、恐ろしいことに ね、
ちょっと前に春が来て、誕生日来たなと思ったら、
だって新年度はもういろいろ変わりますもんね。本当に年号変わるし、
この時期苦手、キュンキュンするから
どんどん変わっていく。
そう、クラス替え前のなんか不安な気持ちとか思い出して、
私逆でね、なんかね、いつも開けちゃうの。ウェイって開けて、
え、マジで羨ましい。
え、4月になったら趣味をなんか増やすみたいなタイプとか。
あ、増やしはしないけど、うん、もうなんか宿題ないじゃん、マ
ジ、
うん、
あー、そっか、春休みそうだ。
宿題ないし、登校期間短いし、確かに、うん、なんか次の年に行けるっていう気の強さ。
あ、マジ
か。後輩増えるぜみたいな。
あ、そういう感じですね。
私も不安でもう青くなりながら遊んでる感じ。
クラス替えとかなんか学校の人数多かったんですよ。
あ、
でクラス替えするたびに、うん、本当に知らない人ばっかりになるっていう学校だったんですけど、あんまりなんかクラスの人に興味なかったのか
興味ないんだ、
あんまり、何この人しかいないんだとか、なんかみんなそういうのよく言うんだけど、なんか人数多すぎるからもうシャッフルなんだかしょうがないじゃんみたいな、うん、
あ、まあ、ある意味ね、友達と一緒になれるかっていうよりは
確率低すぎる、
当然なれない、
当然なれないしみたいな、
うんうん、マンモスだったんね。
そう、トマンモス校だった、
うんうん、そうなんだ。
まあ、学校で言うならば私もこう憂鬱っていうか、あの新しい楽しみもあるけど、うん、友達できるかな、大丈夫かな、うん、みたいなのありました。
そうだ、みどりちゃん側だ、私
だけど趣味とかに関しては無駄に新しい4月になったらスケジュール帳買い替えちゃうとか、
あー、いるいるいるいる、
お弁当は買い替えちゃうとか、
よくいる、
趣味を何かやってみるとか、
今後変えたりとかね、
アート用に買うとかっていうタイプ、はいはい、とにかく何かやりたいみたいな。
あとね、嬉しかったのは、うん、その年度が変わったり、あと変わるときに、うん、親がカバンとか買ってくれんの。
そうそうそう、
うんうんうん、だから私結構こうなんか強気だったのかもしれない。
あ、そういうこと
か。ワクワクしますよね、なんかそうリニューアルしたいみたいな。
そう、あとセールとかのそういう時期が来たりするから、ちょうど、
うん
う
ん、
ね、
なんかなるほどね、
ところはあったかなぁなと思います。
うーん、
ね、
はい、
やっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
この番組は劇団ふたりぼっちがお届けします。
改めましてね、
うん、改めまして、
今回のゲスト、さおりさんです。
はい、
イエイ、
イエイ、はい、
ということで、今回はなんかちょっとプライベートな話も聞きたいなと思ってたんですけど、
そう
だね、トークテーマ話してたけど、あれですね、うん、働き方改革、
イエーイ、乙女ラジオだ
から、ね、ちょっとこう、昔は学生だったけどね、うん、今仕事がこう新しくなってくっていう、
そうそう、
私たち年代です
からね。こんなさ、恋の話ばっかりしてられないわ。
そうよね、現実的にね。
いいよ、別にオフィスラブの話しても。そうそう
そう、生きていかなきゃいけないから。
あの、釣り革とかなんだっけ、あの、電車の広告でも、なんかこう、時間を移動、あの、変えて、出勤しましょうとか、うん、そうそうそう、あの、働き方を変えましょうみたいなのね、うん、増えてますもんね。
ね、そうだね。
なんかフリーランスでやっぱやってるじゃないですか、
うんうんうん、
なのでそれを踏まえてやっぱりどうやって生きていくかイコールが働き方になっちゃうから、
そうだね、
なんか最近やっぱそれもねすごい感じることがあって、
うん、
なんか なんだろうな、働き方が上手い人ほどやっぱ輝いて見える部分は
そうだね、
あるなと思って、ね、
なんかうまく整理整頓してるというか、うん、同じ時間でもちゃんと整理整頓されてるから効率よくサササンってこう仕事
を終
えていけるイコールこうなんかこう仕事ができる感じに見えるとかね、あるある。
でなんか結構最近だと、うん、そのキャスティングとかの仕事とかもすごく増えてきて、うん、カフェで本当に打ち合わせをする機会がめちゃくちゃ増えて、
うんうんうん、
なんだろう、もうツイッターとかにこれから打ち合わせとか言ってるレベルじゃなくて、うん、本当に毎日打ち合わせだったりとか、うんうん、あと逆にそのどっかの事務所に行ったりとか、あのなんていうの、そのスペースで打ち合わせみたいなこととかもあるんだけど、うんうん、そうすると異業種の人たちがいろんなところで打ち合わせをしてたりとかするんだよね。でそこでまた改めてこの人何の仕事してんのかなとか、これから何やるんだろうとかっていうので興味持つこととかすごい、
う
ん、
あそうだね、まあ会社の中に入ってっていうのから、うん、外で打ち合わせするっていうのが社会的に増えたんだろうなっていう感じはする。
確かに
それはあるかも。でも本当ね、街でだからその私もどなたかとかアーティストさんと、うん、でも私の場合カフェで打ち合わせすることもあるんだけど、うん、そうすると本当にそっちの近くの方でなんか演劇の台本の話とかしてると思えばその隣でめちゃめちゃなんかこう、うん、ちょっと聞いてる感じだとマルチっぽいような感じがするとか打ち合わせされてたりして、とかなんか面白いなって思って近くで。
でもなんか、うん、なんか私もたまたまこうカフェとかファミレスに行った時に保険の勧誘みたいな、うん、もう家じゃなくて、うん、もう外でやるみたいなのがポピュラーになってるみたいで、うんうん、じゃあマルチかなとか保険かなとか
するよね、聞いてるとドキドキするのとかある。
保険の営業なんかはさ、うん、ご飯食べて仲良くなってみたいなところとか友達と話したりとか紹介だったりとかするから、うん、だから逆に人がいっぱいいるところで話すことも多いんじゃないかな、
うん、あでもその方が気軽だしね、
うん、悪いことしてるわけじゃないから多分そういうところ
に
いる
んだろうかなって思うけど、だからなんかたまたま行ったカフェで仕事しないでくださいみたいな、うん、そういうなんか勧誘の活動しないでくださいみたいなのある時あって、
でもそうだね、
多いね今ね、
多いみたいですね、逆に多いからこそそういうこう禁止が出るってことだよね、そういう人たちが増えてる。
なるほどね。
働き方として時間をこう余裕持ちたいですか、それともバリバリ働きたいですか。なんかこうやっぱ自分のオフの時間よりも働く時間が長い方がいいのか、理想みたいな。
どうだろう。でも私その歌だったら歌は24時間歌っててもいいけど事務作業はポイッピしたい。
あなるほどね、
3分の1にできるなら3分の1にしたいけど、だいたいうまくかかっちゃうから、
う
ん、それが悩みというか、
現実的なやらなきゃならないことっていうのから逃げたいっていうのはありますけど、
トゥードゥーリストとかって作ったらもうキリがなくて、
うんうん、
でなんだろう、連絡って連絡の仕事もしてるから、
うん、
来たら対応しなきゃいけないから脳みそが常に動いてる状態ではあるから、なんか例えば友達と喋りながらも、あれっていつまでに提出だったっけなとか、あやばい誰々さんに返事返してないやとか、なんかあれここの会社から連絡って来てたっけなとか、そういうことを考えてるから結局心が落ち着かなかったりとかするから、やっぱりオフっていう日が作れるんだったら作りたいなっていうのは思う。
でもそう、フリーとかでやってると特に区切らないとずっと仕事しちゃうんだよね。
そうですね、
そう
本当にできちゃうから、できるならやれみたいな風潮があるから、う
ん、ね、この間、うん、ラジオを聞いてたら、うん、その働き方改革をしている仕事の、うん、働き方改革をしている会社さんが、
うん、
1年を4つに分けるんだって。まず4期に
支配期みたいな。
そうで、それは1年を4つに分けるんじゃなくて1年が4回来るっていうイメージなんだって、うん、でメールを打つ時間を2時間とかに決めるんだって、でメールっていうのはランニングハイみたいなもので、うん、こう何個なんだろう、やりましたってやりきった感があるから、
うんうんうん、
これやったこれやったこれやったってなるけれども、うん、決してなんか話が進んだりとかするわけではないものだったりとかするから、うんうん、もうこの時間帯にメールをしますとかっていうのを決めて仕事 させてる会社があって、それをやることで効率が上がって売り上げが上がったんです、
うん、へー、頭いいって思う、うん、
ちょっとすごいなって思った、うん、それは。
私文章書き始めると書いちゃうから、それこそメールにだからすごい時間かかっちゃう時あるの、うん、でもそんなに時間かかって効率悪くてもやっぱ送信ボタンを押すとやりきった感があるんだよね、うん、それはダメだなって思う。でも効率よく伝えたいことだけをちゃんとなんで伝えることが本文で、うん、メールを書いたことが仕事じゃないってなんか難しいけど、うんうんうん、だから時間決まってるっていうのはすごい頭いいし採用したい。
いいですね、
うん、その時間を決めるって、連絡に対しての時間を決めるっていうのも大事だな、うん、その送る側も送られる側も結局確認をするものことに対しては時間決まってるから、うん、あと会社さんはなんかこっからここの時間で土日は休みとかっていうのに気使うのに、うん、フリーランスには気を使わないっていうのもまたちょっと違う話だから、そう改めてなんかそういうことって重要だなって思ったりとかもした。
なんか前はなんか昔だったらね、10時過ぎたらもう電話しないとかあったけど、今もう24時間できちゃうから、ほんと3時とかに来て起こされたりとか、やっぱちょっと辛いなっていう時はありますよね。でまあ翌日にしようと思うけど、連絡しようと思うけど、なんかそれが当たり前になっちゃうから返さなきゃみたいな。
そうだよね、見たら返さなきゃみたいな、
うん、体調を崩してしまうっていうことが私にとって一番のネックだったりとかして、その瞬間は頑張れるかもしれないけど、じゃあそれをずっとずっとずっとずっとずっとずっと続けるのって現実的に誰だって無理だから、うん、じゃあそうじゃなくて続けられる方法ってどうやったらできるのかなっていうのはすごく、うん、
あ私も一時考えた。でも数年前だけど、までは本当徹夜で仕事してたの。
あ、そう。
夜中の方が歌詞とか書けちゃうし、だからバリバリって書けるのが気持ちよくって、まあそれは今も変わらないんだけど、徹夜をパッサリやめたの、うん、そしたら仕事の効率は悪くなったけど、ちょっと体はまともになったの方がいいなって思う、やっぱ。
あとなんか知り合いに言われたのが、一般的に考えて深夜っていうのは給与が高いから、うん、逆に言うと深夜に働くってこと自体効率が悪いん
で。確かにそうですね、うん、
だから深夜にいかに働かないかっていう方法を考える方が必要。例えばその深夜に働くのが時給制なんだったらその分もらえるからいいけれども、うんうんうんうん、時給制じゃない仕事なんだとしたら、うん、例えば1曲作ったらいくらっていう考えだとするじゃん、うんうんうんうん、そしたらコストパフォーマンスが悪くないっていう、うん、
そうだよ ね、 ね、いっぱいかかってってことだもんね。
そうそう、費用経費が逆にかかってるから、うん、なんかあ、そっか、なるほどって。だから早朝にやるとか、うん、夜にやるっていうの、そう、でその生まれた時あ納得と思って、
うん、なんか夜働くと働いた感でこう満足するとかあるけど、うん、そういう呪縛からね逃れられたらいいですよね。
そうそう、
本当効率が上がる気もするし、はい、
ということでちょっと盛り上がりすぎちゃったんですけど、後半もっともっと盛り上がっていきましょう。
はい、
劇団ふたりぼっちは毎月第2、第4日曜日に配信中。